この番組はフリーランスのウェブデザイナーリコが自腹で買ったものを切り口にしてハッピーに語る商品レビューバラエティです。そこそこ大人の女がそこそこの収入と抑えきれない物欲をお供にしてよかったを探す旅にお付き合いください。ということで参りましょう。今日のよかった、ニューマシンでお仕事環境が快適になった。今回のお話はパソコンでございます。パソコン使ってます？私以前専門学校で非常勤講師をしていたことがありまして、ウェブデザイナーを育てるための専門学校ですよ。その専門学校にもかかわらずパソコンをね持ってないっていう子が結構体験入学に来たりしてたんですね。なので今の10代、20代の方ってもしかして全然パソコン普段使わないよっていう方もいらっしゃると思うんですよね。私はやっぱり仕事柄パソコンは常に向き合ってるというか、朝から晩までパソコンの前にいるっていうことが多いんですけれども、私のメインのマシンは iMac です。デスクトップマシンですね。でこれを仕事中は使っていて、ほぼ iMac の前にいるわけですけれども、たまに外に出てやらなきゃいけないお仕事とかありますので、そのためにですねノートパソコンも1台所有してます。でこれが結構古い、4年か5年ぐらい前に買った MacBook です。無印 MacBook をずっと使ってました。ところがね、去年ぐらいに、バッテリーに問題がありますっていうアラートが出るようになってしまいまして、で Apple Store で聞いたところ、これ修理すれば大丈夫ですよって言われたんですけど、やっぱりあの MacBook ってすっごいちっちゃいとこにギュッていろんなものが詰まってるじゃないですか、部品が。でバッテリーもそう簡単に変えられないらしいんですよ。なので、工場に出してくれと。で工賃含め2万円ぐらいですって言われまして、金額的にはねそれぐらいはするだろうなっていうことで出そうかなと思ったんですけれども、意外とですねノートパソコンが手元にないっていうのが不安になっちゃって、なかなかね出せずじまいでいたんです。で、よくよく考えてみると、以前は出張とかもしょっちゅう行ってたのでノートパソコン携えてっていう感じだったんですけれども、そんなに持ち歩くこともうないよねと思って、でバッテリーはダメなんだけど普通に電源につないでれば使えるので、なんかねだましだまし使ってたんですね。しかし、やっぱりちょっとこのまま使い続けるのはいくらなんでも仕事道具なのにちょっと不安だなっていう気になってきまして、で思い切ってね、パソコンを買いました。新しいノートパソコンを購入しまして、これ、また同じ Apple 製品、MacBook Air ですね。とりあえず現行のモデルで一番軽くてちっちゃいのっていうことで MacBook Air にしてみました。で、やっぱりね、4年ぶりぐらいに新しいノートパソコン買うと、やっぱ全然スペック違いますよね。なので、いちいちね、驚きながら今使っているところです。私の仕事、コードを書く仕事なので、そんなに、なんでしょうね、ハイスペックは要求しません。テキストエディターがサクサク動いて、あとはちょっとだけデザイン関連のツールが、そんなにストレスなく動いてくれればいいかなっていう感じなので、そんなね、スペックもモリモリにはしていないんですけれども、でもやっぱりね、新しくなるとちょっと処理速度が変わりますね。早くなります。あとは、今更なんですけれども、MacBook のスピーカーの良さに恐れおののいております。最近原稿を書く仕事っていうのが増えてきているので、デスクトップの前で飽きちゃった時にはノートパソコンを使ってリビングで仕事したりするんですけれども、そういう時にねちょっと音がないと寂しいなと思うので MacBook Air の、中でですね音を流すわけですよ。 MacBook Air のスピーカーで聞くと本当にねなんか頭の後ろに音が回り込んでくるように聞こえる時もあってびっくりしてます。という感じで、仕事というよりかは、その今更ながらスピーカーの性能に驚くみたいなところもありつつなんですが、やっぱり道具良くすると、なんとなく仕事もはかどるような感じがしますね。気分よく仕事をしております。でね、私みたいに機械のこと全然わかってない人間はパソコンのレビューしてもしょうがないなと思って、MacBook Air に関しては以上なんですけれども、自分のね、パソコン遍歴をちょっと思い出してみようと思って、この際。と思ってつらつらと記憶をたどってみたんですよ。結論から先に言うと面白いもので、 記憶に残ってるパソコンってまず Windows マシンよりは圧倒的に Mac なんだなってことが分かりました。あと昔使ってたマシンの方が型番までちゃんと覚えてますね。それはなぜかというとパソコン買い替えた時の大変さが大変であればあるほど覚えてる。でこの10年15年ぐらいは古いマシンから新しいマシンへの乗り換えがすんなりいっちゃうようになったもんで、まあ、これはすごくありがたいことなんだけれども、どうもね一個一個のマシンに対する愛着がどんどん薄れてきてるなっていう気がしました。まあ、ということで、誰も求めていないの分かりつつ私のパソコン遍歴を振り返ってみます。私生まれて初めて触ったパソコンっておそらくね NEC の PC88 っていうシリーズだったと思います。これはね私が小学生だったと思うんですよね。うちの父が家にねなぜかパソコンを買ってたんですよ。で当時すごい昔ですからね、パソコンなんてどこの家にもある時代ではなかったです。すごく珍しかったと思う。なんで父がねパソコンを多分当時高価だったと思うんですけど、なんで買ってたのかはわからないんですが、そして父が触ってた記憶もあんまないんですけれども、私がですねおそらく一番夢中になってたと思います。でこの NEC PC8800 シリーズってやつ、もし気になった方はねググっていただきたいんですよけど、すごいんですよ。もう筐体もすごいでかいし、なんかねもうほんと昔のパソコンって感じ。電子計算機っていうのがぴったりくる。当時のスペックをネットでね私もググってみたところ、画面解像度聞いてびっくり 640×200 ですって。もう携帯以下だよね、今のスマホ以下の画面解像度で、うちもそうだったんですけど基本、白黒のディスプレイだったんですね。で、カラーにしたい時はテレビにつなぐっていうインターフェースがついていて、テレビに出力するとカラーで見れるんですよ。で私多分ねこれカラーでつないでてなんとなく怒られた記憶があるんですよね。多分ねテレビ壊しちゃったんだと思うんだけど、壊したんだかなんか映りがおかしくなってもうテレビにつないじゃダメって言われたような記憶もあるんですけどね、まあ、カラーで見たけりゃテレビにつなげみたいな不思議なことをやっていたり、あと一番びっくりなのがなんかデータ作るじゃない、パソコンでデータ作って、それのね保存メディアが、今だってもうさメディアに焼くこともないじゃないですか、 CD とかに焼くこともそうないと思うんですけど、その当時ねカセットテープですよ。カセットテープってさ今20代の人とかがなんかエモいとか言ってまたちょっと聞く人がいるとかって言いますけど、私の子供の頃は全盛期ですからね、カセットテープ、あれにさパソコンのデータをさ、何？録音するっていうの？よくわかんないけど。そういうすごいことをしてましたね。なのでパソコンのインターフェースにもオーディオカセットっていうのがちゃんと出力口があって、そこと、カセットレコーダーをつなぎまして、で、ピーギョロピーギョロいうようなデータをカセットに、なんていうの？焼くじゃないよね。録音するっていうの？っていうのをやってましたね。でこのパソコンで私何をしてたかっていうと、ベーシックっていうプログラミング言語を使ってですね、当時いっぱい雑誌が売ってたんですよね。なのでその雑誌を見ながら一行一行を手入力、今で言う何て言う写経ってやつそう、印刷されたのを見ながら一個一個打ちながらですね、簡単なゲームとかを作って遊んでました。まあ多分ね、本当に私の今の仕事につながるこれ原体験だなと思うんですけどね。いやいやいや、そうそう。って感じで、一番最初のパソコンは本当にちっちゃい頃、子供の頃に触った PC8800 シリーズだったかなと思うんですけど、実際自分がパソコンに興味持つのはもうそのずっとずっと後のことです。で、社会人になるかならないかぐらいの時かなに購入したのが、エプソンのね、パソコンでしたね。これが自分で買った一番最初のパソコンで、型番がねはっきり覚えてないんだけど PC386 または486のどっちかだったと思います。そう、これは Windows 95、いや 3.1 だったかな、 Windows 3.1 マシンで、 これしばらく使ってましたね。でやっぱり自分の初めてのパソコンってことですごく愛着が湧いてて、愛着湧いてる割に型番どっちかなっていうのもあるんですが、おそらく386だったかな、 386GS ってやつだったと思います。でこれをしばらく使った後に、譲り受けたというか貸してもらったパソコンってことで、Apple のマッキントッシュクアドラ 840AV、 これ当時多分100万ぐらいだったと思うんですが、これをですね、まあ、言っちゃえば今の夫です、今のうちの旦那さんとまだ付き合ってた頃に、彼が貸してくれるっていうので使わせてもらって、これで相当 Mac で遊んだというか楽しませてもらった記憶がありますね。でやっぱこっから Mac 党になったのかな私も。その後ね、じゃあ自分の Mac 買いましょうってことになって買ったのが iMac DV スペシャルエディションってやつですね。あの iMac って今のスラッとしたスマートな形になる前に家電みたいな時があったの。40歳ぐらいの人だと覚えてるのかな。もう本当になんか、なんでしょう、花柄とかすごいコロンとした形の可愛い完全に家電仕様のね Mac っていうのがありまして、これをね買ったんですよね。一応スペシャルエディションっていうことで、あのそれまでは甘々の可愛いあのピンクとかグリーンとかの色合いだったのが、このグラファイトってやつはグレーっぽい渋い感じの色合いで、あこれいいなと思って買いました。でプラスですね、その後、まあ、ちょっと時系列忘れちゃったんですけれども、パワーブック 2400C ってやつも買いましたね。これはね結構ちっちゃいノートパソコンです。 Mac のノートパソコンで、すごいね洗練されてたんですよね当時としては。でこれが確か40万超えだったので、まあ若い私としてはまあまあ頑張って買ったパソコンだったかなと思うんですけれども、当時からやっぱり私の中ではノートパソコンはちっちゃくて軽いものが正義っていうのがあったんですね。なのでこの2400っていうちっちゃいモデルを買いまして、これも本当に大事に使ってましたね。どこ行くにも持ち歩いて相当長い間使ってた記憶があります。でもう本当にねこの辺までですね、型番しっかり覚えてるのはこの辺までで、 Windows マシンもね2台ほどエプソンの後にも買ってまして、 HP のやつ、ヒューレットパッカードのやつと、あとデルのマシンも買いました。これどちらもね型番覚えてないんだよね。まあでもやっぱり Windows マシンって中身をある程度自由にいじれるので、メモリ足してみたりハードディスク足してみたり、いろいろ中を開けていじった覚えはあります。 Mac のデスクトップも Mac mini、 これ2011年に確か買ったのかな。で翌年またね、今度 iMac 買いますね。iMac 買って、で、その次2019年にまた iMac 買って、これもう今の形ですね。今のスラッとした、あの薄型のやつ、2019年に買って、で、また翌年2020年に買い替えてみたいな、すごいもったいないことやってますが、まあ、一応これね、つどつど理由はあったりして、必要に迫られて買い替えてるんですけれども、Mac がね、こんな感じでデスクトップマシン、2011年、2012年、2019年、2020年で今に至るって感じですね。で、ノートパソコンの方もね、さっき話した PowerBook 2400ずっと愛用してたんだけど、多分ね、途中で一回ノートパソコン持たない時期があり、ちょっと待ってくださいよ。今喋りながら記憶の扉が開いたよ。パワーブック2400ね、私多分2台買ってるな。初代が壊れたかなんかして、でもどうしても好きすぎて同じのもう一回買いましたね。そうだわ、そうだわ。パワーブック2400は2台使ってました。で、その後、MacBook Air 2010年に買い、3年後2013年にまたエアを買い替え、で2017年に無印 MacBook を買って、で、つい先日購入した MacBook Air 2022ということで、6台目か、ノートパソコンは6台所有してきたということになりますね。こうやって振り返ってみると、まあどんだけパソコンにお金使ってきたんだっていう感じしますね。Windows マシンが 1,2,3台で、Mac のデスクトップが 1,2,3,4,5台、ノートパソコンも6台だもんね。多分こんなにパソコン使うのって まあ、私たち世代ぐらいまでなのかなっていう気がしますね。若い方は多分これからパソコンよりもおそらくタブレット中心になっていくんじゃないのかなと思うんですけれども、多分この配信聞いてうずうずしてるおじさんおばさんいると思うので、あなたのマシン遍歴よかったらお聞かせください。ここで皆様にご報告があります。2020年よりスタートした商品レビューバラエティよかった探しは今回をもって終了します。これまでのご愛顧誠にありがとうございました。思い返せばいろいろなことがありました。ゲストに出てくださった長谷川康久さん、関谷春子さん、林真理子さん、森谷恵美さん、名村真嗣さん、坂本隆さん、ゲストの皆さんとのお話も楽しかったですし、アンケート企画もありましたよね。皆さんの美容代いくらぐらい使ってるのっていうのを教えていただいたりとか、実食レビュー企画ということでふ菓子を食べたりとか、アップルポッドキャストで紹介されたよってお話をさせていただいたりとか、まあ思い出は尽きないんですけれども、一旦ですね、ここで終了ということにしたいと思います。応援してくださって本当にありがとうございました。ということで、次回からは良かった探しシーズン2が始まります。商品レビューに限定せず、ジャンルを広げていろんな場所で良かったを探していこうと思いますので、今後ともぜひぜひお付き合いくださいませ。シーズン2も引き続きご愛顧よろしくお願いします。シーズン2ではシーズン1に引き続き商品レビュー編、それから私が大好きなラジオを聞いて感じたこと考えたことを皆様にお伝えするラジオ編、皆様からの愛のあるメッセージをご紹介するメッセージ紹介編、そしてよかった休みフリートーク編ということで、もうこれはですね、よかったに限らず悪かったっていうお話もするかもしれませんけれども、フリートークをお届けする、この4つですね、商品レビュー編、ラジオ編、メッセージ紹介編、フリートーク編、4つで構成していこうと思っております。さらに皆さんに楽しんでいただける番組作りを目指してまいります。よかった探しにとって一番のよかったはリスナーの皆さんに応援していただくことです。今聞いてくださっているポッドキャストプラットフォームにて番組のフォローをお願いします。アップルポッドキャストでお聞きの方はレビューを書いてもらえたらとってもとっても嬉しいです。今回の配信、もちろん前回、そして10回前、20回前でも構いません。過去の配信についてのご意見ご感想もお待ちしております。ツイッター、ボイス、アンダーバー、リコ、または公式サイト、よかった -探し.com、探しの詩は SHI です。こちらのメールフォームからお待ちしております。では、また次にお耳にかかる時までごきげんよう。